弟子たちの間で自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きた。今週と来週の聖書の物語はイエス様の十字架と復活の予告、その時にこうおっしゃった、この言葉をよく耳に入れておきなさい。これを理解すること、理解しようとすること、それを、全くしない弟子たちの様子、ちぐはぐさを用いて、この言葉を実際に聞く者へ、神の国でこの言葉を通して褒めたたえる者へと新しく変えてくださるイエス様の言葉が、物語が伝えられている箇所であります。この言葉をそのまま受け入れられない弟子たちへ、イエス様の憐れみの眼差しと、またなんでわかんないんだ、その歯ぎしり、そういうものがこう聞こえてくるような気がする箇所であります。決してイエス様はこれが理解できないのか、これをなんで理解しようとしないんだ、その怒りで弟子たちに報いておられるのではない。分かろうとすることができない、その貧しさ、小ささへの憐れみ、その眼差し、またどうやったら分かるんだ、そういうこう歯ぎしり、それを伴ってイエス・キリストは今弟子たち、またここにいる私たちへ、神の国の言葉、それを持って臨んでくださっているわけであります。弟子たちにとってこの中で誰が一番偉いのか、偉大なのか、おそらく心の中では自分こそが一番でした、最も信頼されてよく働くことができる、そういうものだ、そういうこう自信というものがあったと思います。そして議論が起きるわけでありますから、自分だけではなくここにいる一人一人の公認を受けたい、自他ともに保証されたい、そういう思いから議論が起こったのだろうと考えられます。彼らの熱い思いが議論を支配していた、コントロールしていた。そこにはキリストの十字架と復活、これを通して神の国を仰ぐ、そういう姿ではなく自分たちの思い描くイメージの中にそれを実現していこうとする、そういう思いが見え隠れすることが分かっています。ルカ福音書では議論、公約された言葉はいつも大体、人間的な思いの方が前面に出る、そういう意味で、悪い意味、批判的で敵対するような心の内を表現するケースで使われております。一番最初にこの言葉が出てくるのはイエス様が宣教活動をする前のこと、クリスマスの物語の一番最後で出てきます。シメオンが 宮参りに来たイエス様をシメオンが祝福をしますけれども、最後に、マリアにあなた自身も心を差し貫かれます、多くの人の心にある思いがあらわにされるためだ。この思いが議論という言葉、多くの人の心にある議論がキリストの前に、十字架と復活の前に噴出する。心から考えられるのは、あの裁判の時に十字架につけろ、十字架につけろ、騒いだ群衆たちの姿と重なり合ってくる。そしてあなた自身も、マリアも十字架でとどめを刺される、そう予言されているわけだ。またその他にも、あの中部の男性が友人たちに、連れてこられて、屋根を剥がして、そこから吊り下ろされてイエス様の前に、連れてこられるわけでありますけれども、その時イエス様はあなたの罪は許された、こう中部の人に宣言をしてくださった。でもそこにいた律法学者やファリサイ派の人々は心の中であれこれ考え始めた。考えるっていう言葉が2回出てきますけれども、この考えるが議論であります。その他にも、安息日に手の不自由な人を癒された時にも、律法学者やファリサイ派の人々が心の中で考え事を始める。いい意味では、この罪の許しをするこの人物は誰なんだ、神と同じ行為をするこの者は誰なんだ、キリストへの問い、それが始まっていく。大河ドラマなんかを見ているとですね、いろんなところに伏線があって、最終回で全てその伏線が回収されていって、みんなこう納得するわけです。あの時のこのシーンは実はここにつながっていたのか。そんなふうに、みんなドラマを見ていると考える。同じようにルカはすでに議論、キリストを神の子として認める、キリストを救い主として認めることができない、その人間の心の中にある思い、考え、それを散りばめていって、クリスマスの時からもうそれが始まっている。そして十字架で復活の時に、その伏線が解決される。十字架がそれを回収する、そういうお方として主イエス・キリスト、その方を私たちの目の前に置いてくださって、そういう私たちの心に中にあるイコールで結ぶことができない、そしてむしろ自分が考えている答え、こっちの方にこうイコールを持ってこようとして、心の中が慌ただしくなってくる。この十字架の人はそういう一人一人の罪人、またまだ信仰が、 育っていない、そういう一人一人の人物の心の内を見抜くお方であります。律法学者やファリサイ派の心の中をそうやって見抜く、見抜くだけではない、それを新しく神の国の考え方、神の国で生きる、そういう人へと作り変えてください。心の中を見抜いて新しくするキリストであります。旧約聖書エレミア書に、人の心は何にも増して捉えがたく病んでいる、誰がそれを知り得ようか、心を探りその腹渡を極めるのが主なる私である、それぞれの道技の結ぶ身によってに従って報いる、それを見抜くだけではない、見抜いたものを壊して、壊したところから新しさあふれさせていく、十字架によって裁き許し新しくする、この神の国で生きる救いを与えてくださる方であります。私たちは自分の中に起こってくる議論、これを制することができないものでありますけれど、でも唯一主なる神がこの議論を制して受け止め、そして新しくし直してくださる、トンチンカンな方向を自分の方に向けよう向けようとする、それを神の国へと、神の御前へと方向づけてくださるお方であります。その方法はどういったものか、イエス様はそこにいた子供に目を向けて手を取りご自分のそばに立たせる、そういうやり方であります。偶然先週神学生が語った聖書は同じ内容の、マルコバージョンでありました。ただ違うのはマルコの場合はこう大人群衆がこうおそらく円陣を組んでいたと思う、その真ん中に子供を立たせます。ただ、ルカの場合はそうではなく、群衆の中から子供を見つけてご自分のそばに立たせるわけであります。円陣の真ん中に連れ出すわけではなく、円陣が向いている方向に立っているご自分のそばに立たせる、この、子どもの立ち位置、ここに違いがあります。そして厳しいのはですね、手を取りご自分のそばに立たせる、これはこう優しくこちらへどうぞ、そういう誘導ではありません。無理やり腕を掴んで引きずり出す、むしろ逮捕される、連行される、そういうものと同じ言葉でここで訳されている言葉であります。無理やり連れてきてご自分のそばに立たせる、無理やり行きたくないところに連れ出される、良かれと思って、例えば今日子供が何人かいますから前においで、でも多分恥ずかしかったり、照れたりしてなかなか、こっちにおいでって言っても素直に来てくれる、そういう子供を近寄って手を取って、手を取るっていうか腕を取って無理やり連れてくる、 そういうものであります。ただこの姿、思い出されるのは、あのヨハネの福音書が伝えているペテロの死に、死に方、同時に神の栄光を表す様子を伝えた時の復活の死とペテロの姿、そのままであります。行きたくないところに連れて行かれる、自分が望んだ事柄ではない、神様によって示されたそのあり方へペテロが連れ出されて、そうやって神様の方が十字架を通して議論に議論を重ねる、自分の中に閉じ込めようとする罪人を首輝きとなって関係を持ってくださる、その身腕がここにある。それが今日のところのポイントであります。心を入れ替えるとか反省を促すとかではない、泣きながらそっちに行くのは嫌だ、そう言っている罪人に、人間に、神様の方が強引に腕を伸ばしてご自分のところへと連れてこられる、そういう関係を一人一人と十字架を通して持っている、この礼拝の私たち信仰者の見えない神様の身腕に引っ張られている姿でありましょう。当時の子供、彼らは、大の大人、特にお父さん、男性陣は絶対に、相手にしなかった存在であります。手を焼いていたのでしょうか、彼らにかける時間、また寝打ちもなかない、そういうふうに、見受けられていた子供たちであります。さっき2編の48番、賛美いたしました。自分のお父さんの名前がチカシという、子供がいました。もう成人してますけども、その子がそのお父さんにチカシという名前をつけたおばあちゃんが通っている教会に夏休みで行った時、この賛美歌を歌って、主イエスはチカシ、お父さんはチカシじゃ、イエス様じゃない、大声で叫んだそうです。そういう手を焼く存在として子供は、見られていた。だから男性陣は子供を相手にしなかった。そのような存在をイエス様はご自分の名前、イエス・キリストの名前によって受け入れる、無条件で愛するのではなく、キリストの名前、こういう条件によって受け入れることを求めておられます。無条件で、何か特別なことをしよう、何か素晴らしいことをしよう、神様に喜ばれることをしよう、この、ボランタリティな思いっていうのは決して、間違っていない。ただ無条件であれば、何かしらの条件が消えたときにその働きは終わってしまいます。そういう私たちの議論しかできないその姿に、イエス・キリストが条件である、 イエス様の名前が条件にある。これをイエス様はここにいる私たち一人一人、教会にキリストを生きる者たちに与えてくださっている。私の名のために人と人との関係の中では相手の顔を立てることがよくありますけれども、神の国ではこの名前のためにっていうのは名代、名前の代わり、そういう意味があります。50に近づく頃になった頃に、実家の父がだいぶ耄碌が始まりましたので、教会関係のことは私が名代として、対応することになりました。葬儀なんかがあって弔問など行ける場合は父の名前、その後ろに名代、飯田恵子と書きます。弔電でも同じように父の名代として明記した上で名前を書く、代理のことであります。救い主イエス・キリストは神の名代であって神の国の代表である。そのことを主イエスご自身のお名前によって受け入れて信じていく、そこに自分の中に密かに持っている議論があればあるほどこのことはぶつかってしまうわけであります。それ以外の理由や関係を持ち込まないで、ただイエス・キリスト、このお名前によって受け入れていく、代理を立てた方と同じ存在として受け入れていく。今日の場合は大の大人が相手にしない幼子をイエス様の名前、名代として受け入れていく。あたかもイエス・キリストご本人であるのと同じように迎え入れることが求められている。なぜならば最も小さいもの、何も持っていないもの、まだまだこれからいろんな意味で成長する子どもたち、また成長する子どものように信仰をはっきりとしつけられている小さい者たち、神の許しがなければ生きていけないことを知り、そのことを信じ、そこにだけ頼りにしている人々、そのものとイエス・キリストが共にいてくださっている、このことを信じるからでありましょう。最も小さいものが最も大きい、そのことを認める、その相手にも神の愛を与えられているからであります。その命を与えたものとキリストの身腕が伸ばされている。臨在という言葉がありますけれども、主が共にいてくださっている、このことを信じて受け入れていく。小さいから、弱いから、貧しいから、同情において迎えてしまうのか、無条件での愛でありましょう。ただそこにキリストを通して私が共にいる、そのことを信じて迎え入れなさい。神の国の姿が イエス・キリストを通して今日も与えられている。そのことを本当に理解できない弟子たちに何度も何度も繰り返してイエス様は付き合ってくださっている。主の名前によって受け入れていく信仰生活、礼拝だけではなく全ての生活において主の名によって生きていきたい、そう願います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様は私たちを憐れみ、また歯ぎしりしながら私の名のために生きなさい、生きるものになりなさい、今も共にいて手を差し伸べてくださっておられます。どうかこの差し伸べられた手をつかんで安心して生きるものとして、議論にとらわれることなく神の愛にとらわれてつながれて生きるものとして、これからも主と共に生活していくことができるようにお守りください。このお祈りを感謝して救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。